じゃあお祈りします。愛するイエス様、今朝この皆さんと共にあなたの御言葉を一緒に勉強できるこの素晴らしい特権を感謝します。今あなたの計り知れない救いについて考えていますけども、どうか私たちが頭だけではなく本当に心に落ちてあなたの救いについて、もっとそういういろんな角度からもっと深く悟りを得て理解できるように聖霊様助けてください。すべての悟りはあなたによるものですから、私たちはあなたにのみ頼って聖霊様助けてください。私たちの思いを開いてください。そして本当に私たちの心の家庭となるように助けてください。イエス様の皆によって合わせて祈ります。アーメン。それでは皆さん、今日は先週の続きで、こっちは今救いの救いのことのパート2ですね。前はパート1だったんですけども、今度はパート2で、そしてまずこれが何でしたか。これが1、2、2はこっちのプロセス全部ですね。で3、じゃあ熟語2つの漢字でこれは何ですか。義人、聖か、栄か、その3つで justification、sanctification、glorification ね。まあ、それが大事じゃないんですけども、義人、聖か、栄か。そして、この、こっちからの、協力はこっちの部分だけですね。神様が恵みをいただきながら、私たちもそれに応えて、応えないと成長がないんですね。だから、ここに、こっち、1と2は、この下、上から下までですけども、3だけはこれあって。で、それは全部合わせて、キリストのによる素晴らしい救いの話ですね。だからこの救いはこの特にメインはこの霊、魂、体で、今日先々週ですね、先週はアーサーさんもよかったね。本当にいろんな刺激を受けて本当によかったですけども、で先々週は特に霊の部分を見たんですけど、今日はその魂と体の部分ですね。まあ、こっちも体の野心もありますけど、でもどっちかというと、魂が、体自体が罪を犯すことがない。だから、成果が必要ないんですね。体が、魂があるので、罪を犯します。だから、でも、ここ、成果は特に魂の問題ですね。そして、体がその最終的に、その栄光の体をもらうようになります。だから、神様が、神様の救いのね、全体的なご計画と考えると、人間の、霊、魂、体だけじゃなくて、やっぱり神様の全体的な救いは、もう宇宙も含めてですね。だからローマの発祥は、この大自然も、私たちの体が贖われること、私たちがもう完全に神の子供との特権を全部もらおう。もう全部もういただいてるけど、まだ実践的にはまだ全部もらってないから、エイ君の体はまだない。だから、大自然も全部待ち望んでると聖書に書いてありますね。だからすごいですね。まあ結局自然も解放される。すべてが自由になる。だから、神の救いはとにかく、最終的に、エデンの園よりもいいところになりますね。エデンの園は、永遠じゃなかったんですね。だけどもやっぱりこの物質的なものですから、でもやっぱり今度はこの永遠のもの、永遠の次元になりますから。でもただ物質もあるんですけどね、栄光の体は物質もありますからね。じゃあ今度今日はやっぱり時間のことで、皆さんまず今は2ページちょっと開いてください。この図ですね、この図のところをもう一度開いてください。だから前回はこっちの一番左のコラムを主にやってて、今日はこの聖火のところから、ここを だから上から下までだんだんこのように今これから聖句を見ますから、で、まあ、本当はねゆっくり皆さんが聖書を開いて読むのが一番いいんですけども、でも今回はちょっとこのここでちょっとマイクだけやった方がいいと思います。ちょっと声のバラエティのためにもうちょっと読んでもらいます。じゃあ皆さん、まず霊的な人生においては聖果はその成長の部分ですね。だからちょっとじゃあ第一ペトロ2の2じゃお願いします。
はい。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。
だからこのどっちの救い、これは魂の救いだと分からなければちょっと行いによって救われるみたいですね。だからこの成長したら救いを得る、でも成長する前にも救いを得たでしょ。この救い、これが成長しなくてももう だから十字架で隣の人が救われて一切成長しなかったね。でも今日あなたは私と共にパラダイスにいる。だからその人が一切成長しなかった、義と認められて手に召されたんですね。だからここは全然なかったんですけども、でもやっぱり魂の、だからここに書いてあるのように、それによって成長し救いを得る、まあ、これは特に多分、ね、魂のことを特にの救いを得るためですね。でそのためにはここにはっきり書いてあるのは純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。まあ、だからこの御言葉の大切さですね。私たちは本当に聖書をもっと深く理解して、だからこういう基礎勉強会、また水曜日の安牧師が行っている勉強会ですね。いろんな御言葉を勉強すると、どんどんどんどん私たちももっと成長できます。じゃあ次は、時というと、まあ、これ、現在ですね。この救いは今現在中だから、こっちは過去であってもう終わった。これは未来、あまり今はそんなに関わりがない。でも今は私はやっぱりここに集中しないといけないですね。だから現在このピリピの3章12から14、じゃ高橋さんお願いします。
私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。
現在ですね。現在もう一心に走っている。前のことを忘れて、前のこと、以前のことを忘れてね、これから起こることもとにかくそれが神様の見て委ねて、明日のことを心配しないようにイエス様が教えたので、今のことをやっぱり集中して、そしてもう目標を目指して、まあ、結局神のご計画を全部私の人生で果たしたい、まあ、それがパウロの目標ですね。いつも自分が異邦人の使徒だから、異邦人に福音を伝えるために、それが彼の召しだったから、だからその目標を目指して、またもちろんこれもイエス様のように変えられるという目標もですけども、でも一心に走っている、もう現在中ね、進行中です。だからもう今もう全てを尽くして走っているということです。今度一番関わりのある人間の分野というと魂ですね。このヤコブの1の12、じゃお願いします。
ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
そう、だから、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。すごいですね。その御言葉はあなた方の魂を救うことができます。これが素晴らしい。だから本当に皆さん、ぜひこれをこれからもこの御言葉によって魂が救われるんです。まあ、もちろん聖霊と御言葉ね、聖霊がその御言葉を生かすいながら。じゃあ次は何から救われているのかっていうと、これはちょっと今日は強調したいところですけども、現在の罪の影響から解放されていくんです。 まあ、これじゃエペソの4章22から24じゃちょっと皆さんスクリーンを見てください。
その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と誠意をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
アメン。じゃあ皆さんこのプロセスがこの古い自分を脱ぎ捨てて、そして新しい人を身に着る。この新しい人はどんな人であるか、真理に基づく義と誠を持って神に形どおり作り出された。だから神のようにその義と誠ですね、この全く清い人のようにその新しい人を身に着る。じゃあこのプロセスについて、じゃあ今これから皆さんと一緒にちょっと考えたいんですけども、まあだからこれで、じゃあまずこのエペソの4章の22節はこの自分のまずこの古い自分を脱ぎ捨てるんですね。脱ぎ捨てる。そしてあとでこっちは4の24は新しい自分を。クリストにある新しい自分を見に切る。じゃあここでだからここで洋服のように比べてるんですね。汚い洋服を脱ぎ捨てて、だ結局古い生活パターン、古い習慣、悪習慣を脱ぎ捨てて、そして、まあ、私がもうクリストにあって、私の霊が、こっちは霊の部分ですからね。だからこの私の霊がもう全く清いけど、その魂がこのプロセスがあるので、だからその魂の私の思考パターン、例えばその汚い性的な思いとか、言葉のパターンですね。結局、例えばそのゴシップとか悪口とか不満、不平、まあ、口から出る罪が多いですね。だから、これがこの、やっぱり生活パターンがあるんですね。どのような生き方しているのか。だからそれを脱ぎ捨てる。そして、クリストにある新しい自分を、綺麗な洋服のように、身に着る。そして大事なプロセスが、そのプロセスできるためには、この真ん中のところが大切ですね。この4の23。これは、まあ結局これが、心が新しくされるんですね。まあ結局ここは特に思考の、まあ、リニューアルですか。リニューアル。カタカナは一番難しい。このカタカナの英語が、いつもどこで棒が入るとか、いつもわからないんですけど、新しくされる、その、まあ、思考のリニューアル。結局マインドリニューアルね。マインドのリフォームです。だから、ここに戻って、この皆さん、またあなた方の心が霊において新しくされ、これが英語ではこのマインドリニューアルという言葉が出るんですね。まあ結局心の持ち方、思考パターンの変更。なぜかというと、 古い自分を脱ぎ捨てても心の持ち方を変わらないとまたすぐ着るんですね。汚い洋服をもう一度すぐ着るんですから。だから結局汚い洋服を脱ぎ捨てて、そしてそのままで捨てられて新しい洋服に着るためにはこのプロセスですね。だからここ通してこうなるんですね。だから新しい疾患が、私が今誰であるか、私の新しいアイデンティティ、クリスチャンね、神の子供、そして聖霊が私の中に宿っている、私はクリストによって何でもできる、そういう新しいアイデンティティの新しい心の持ち方、そのマインドリニューアルがないとこのプロセスができないんですね。だからこれが本当にすごい大事な鍵です。この聖化のプロセス、この聖化のプロセス、これを捨てきりできるように、やっぱりこれを変えないといけない。だから御言葉を黙想して、約束を暗記して、本当に御言葉が深く入り込んでね、そしてい
つもそこで私の思いを吹ける。だから
詩編も、詩編の一編、ヨシアキの一章、昼も夜も口ずさんで、そうするとその人は何をしても栄えると書いてあるんですね。やっぱり昼も夜も口ずさんで、結局反芻するね、牛が反芻しているように噛んで噛んで噛んで考えて、まあそれがこのプロセスですね。そうすると私がクリストにあって何でもできる、聖霊が私の中に宿っている、私がもうイエス様がはっきり約束した、御子があなたを自由にするならあなたは本当に自由なのですと書いたね。だから私は罪の奴隷ではない、私はどんな悪習慣でも必ず解放できます、もう必ず自由になれます、私は罪の奴隷ではない、まあ、そういう約束を私もですね、もう前の聖書がローマの6、7、8章が一番ページが汚くなったんですね。もうずっとそこで開いても考えて考えて考えて祈って、まあそれでどんどんどんどんそのページが汚くなったんですけども、結局ここでこの思考パターンの変化ですね。だから絶えず感謝、絶えず賛美、まあ全部これはやっぱり新しい心の持ち方ですね。これについて何か皆さんコメントか、これこのプロセスがすごく大切と思いますね。古い自分を脱ぎ捨てて、そして心の持ち方、思考パターンを変わって、自分のアイデンティティを身につけて、そして新しいクリストにある自分を身に着る。何かコメントか質問ありますか、そのことについて。そう、告白もすごい大切。そうね。その告白の大切はあるんですね。やっぱりヤコブには人間の舌は火事だと、火事のようなものだとね。だから自分が話している通りになるということで。だからいつも、私何もできない、ダメだとか、まあ本当にそうなります。ダメになるんですね。でも、やっぱり言葉によって、今の告白ね、やっぱり全部御言葉通りね、この約束通り、だから、思考パターンと告白。だから聖書も救われるためには、心で信じて、口で告白したら救われる。だから信じて、心の持ち方変えて告白ね。そのプロセスが大事ですね。両方。まあだから今度じゃあ何を変わるかというと、ごめんなさい、僕はプリンター、こっちにはしなかったんで、皆さんその聖書どうぞ、この箇所だけじゃちょっと聖書を開いて、聖書はこっち。聖書の4章の、エペソの4章の2節ちょっと開いてください。22節ね。あとでちょっとだけ読みますけども、何を変化あるかというと、ここでエペソにはいろんな細かいことが書いてあります。だからエペソの4章 コリント、ガラティア、エペソですね。エペソ4の。ここで次はですね、23節。あ、ごめんなさい、23じゃなくて、22から24が今ここに書いてあるんですね。ちょっとまた出します。でも、今度25節ちょっと見てください。エペソの4の25。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。だから、まず、脱ぎ捨てるのは何ですか？偽り。まず、嘘を捨てて何を見に来る？お互いに真実をお互いに語る。その次は何を捨てるかというと、26節。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで生き取ったままではいってはいけない。怒るのが時々防げられないね。感情の問題ですから。だから怒っても罪を犯さない。そして、その日のうちにその怒りを処分しなさい。日が暮れるまでに生き取ってはいけない。だから、残った怒りは腐ってしまって、そして憎しみ、願い、あと苦い思い、ね、願い、苦いをねになって、結局恨みとか、もう本当に腐った怒りは、まあ本当に多くの罪をもたらすんです。だからその日のうちにその怒りを処分しなさい。だから怒りを捨てるんですね。怒りを脱ぎ捨てて、そしてすぐまたその戻るんですね。それが見に来るんですけども、その次は28節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえってだから盗みを脱ぎ捨てて、でその代わりに骨折って働いて、自分の手で得たものを人々を助けなさいと。だから今まで人々から取ったんですけど、今度あげるんですね。だからそれは本当に素晴らしい変化ですね。今度は人々に役に立つ人になる。で、今度本当に大事なところですね。29節。悪い言葉を一切口から出してはいけません。何を脱ぎ捨てるのか。悪い言葉一切口から出してはいけません。必要な時、人の徳を失うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。だから脱ぎ捨てることは何ですか？悪い言葉。見に切るのは？そう。人の徳を養うのに役立つ言葉。あとで、やっぱり31節読むと、いろんな捨てるべきことですね。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、一切の悪意とともにみんな捨て去りなさい。みんな脱ぎ捨て去りなさい。そして何を切るのは32節。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がクリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。それを見に切るんです。まあ、だから皆さん、これこそ成果のプロセスですね。だから本当にこれがやっぱり成果と考えると、すぐエペソ4の22から24、まあ後で、まあ、本当は22から31ですね。これが一応プロセスの説明だけど、後でどんなものを捨てて、どんなものを見に切るのが、そのリストが続くんですけども、これが本当にすごい大事な大事な基本的な成果のプロセスね、ここは。じゃあ続けて、またこっちに戻りますけども、その結果は、性質と行いにおいて、イエス様と同じ姿に変えられていく。そしてこのイエス様の姿は、心の状態だけじゃなくて、イエス様の姿は、やっぱり、行いも入ってるんですね。やっぱり宣教、貧しい人たちを助けて、病気を癒し、それが全部やっぱりイエス様のようになっていく。じゃあ皆さん、どうぞスクリーンを見てください。第2コリント3の18。じゃあお願いします。
私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら 栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
その聖霊の働きによって私たちがどんどんイエス様と同じ形に姿を変えられていきます。その本当に楽しいプロセスですね。どんどんどんどん罪のしがらみから解放されて自由になってね、本当に人々を愛せる、許せる、本当に自由な生き方になります。じゃあその次のところが人間の責任と書いてあるんですけども、信頼することと従うこと、僕はねこれを読むといつも英語の賛美歌を思い出すんですけど、まあ、日本語でもあるんですけど英語はすごく覚えやすいけど、 Trust and Obey ね、Trust は信頼する、 Obey は従う。この賛美歌はね、 Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. その賛美歌していますか？ Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. だから信頼して従うこと以外、イエス様にあって幸せになる方法はないと言ってるんですね。trust and obey. それが信頼することと従うこと。あ、皆さんどうぞスクリーンを見てください。じゃあ、ヘブル書3の18から19お願いします。
また私の安息には入らせないと神が誓われたのは、他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります。
ここで皆さん分かりますね。砂漠で40年間ぐるぐるしたイスラエルの話ですね。だから私の安息にはもちろん約束の地の意味ですね。私の約束の地に入らせないと神が誓われたのは他のでもない。従おうとしなかった。不信仰のため。だから逆、入るためには信じて従う。だから trust and obey。 だからその信じたら従えば約束の地に入る、豊かなクリスチャンライフを体験できる、もうね、父と蜜で満ちてる、流れて満ちてる生き方ですね。だから trust and obey。 だからそれがですね、皆さん本当に試練は祝福になるか呪いになるか私たちの反応次第ですね。試練が trust and obey、 そういう信じて従おうという姿勢を全部持ち続けたら、どんな試練でも必ず祝福になりますね。だから神様が全てを益にしてくださる。でもがっかりしてね、もう教会にまあこんなに試練なら私もクリスチャンになりたくないとかというね、まあ、結局イエス様から離れたりとか、いろんなそういう不信仰とか、ね、そうすると必ずこの祝福になるでもないんですけども、でもそういう信じて従おうとしたら、従おうとしなかったから入らなかった、そして不信仰のために入らなかった。だからそれが私たちの人間のこの成果、この成果のプロセスのためにはやっぱり私たちの責任が神様の言葉をいつも信じて、そしていつも素直に聖霊の力によって従うんですね。私の力ができないんですけども、でも聖霊の力によって従えばもう大丈夫ですね。必ず勝利があります。じゃあ最後にこの努力もやっぱり神様と自分ということで、じゃあピリピの2章お願いします。12と13。
そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
これが僕はすごく好きな言葉ですけれども、この自分の救いを達成してください。だから、救いをいただいているね。もう自分のもの。それをこれからじゃ実践しなさい。もうだからその通りに生きていなさい。でもそのためには、 あの神様はあなたのうちに働いて志を立たせて、だからまず神様の聖霊の力によって私がそれをやりたくなるように志を立たせてくださるんですね。あとでそれを行わせてくださるには力を与えて私がそれを実行できるようにというね。だからあの自分がここですごいあの両方のところあるんですね。自分が持ってる救いをその通りで生きて実践しないといけない、達成してください。それは私の責任でも、それができるためには神様が私の心に働いてくださってるんですね。その気持ちを起こして、そしてちゃんとそれも実行できるように行わせてくださるんです。だから力を与えてくださるね、まあ、それが素晴らしいね。両側、神と自分の責任もあるんだけども、そのやってるのは神様の力によってやってる。でパウロもね、もう全てを尽くしてあの必死にあの走ってるという姿勢もすごく大切ですね。あとでもう一箇所、あのガラテ、あの全部じゃないんですけど、そのガラテの5章16から18じゃお願いします。
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。
そうだから、ここでやっぱり聖霊の力だけども私が聖霊によって歩まないといけないんですね。だから聖霊の声をちゃんと聞こうとして、そしてそれに従っていく。だからそれが、だから神様と自分も、だからいつもあの私がここでいつも示しているように、この階段のところにあの神様の恵みをいただきながら、私がそれに応えてね、そしてだんだんだんだんあの成長していく。この神様の恵みはやっぱり聖霊の力、聖霊が私の中に生きてくださっているからです。じゃあ皆さん、これがあの聖化のプロセスですね。まあ、特にあの今日は特にこの部分を特に強調した最後の10分はこの、 あの栄化というところを見たいんですけども、皆さん何かもう一度この聖化のプロセスについて何か質問かコメントがまだありますか。これが、あ、どうぞどうぞ。あ、はい。でも大丈夫、大丈夫。いける。
その自分の力で、やるっていうのと、その精霊の力でやるっていう時の、その見分け、肩っていうか、
そうね、
そこがいつもなんかあのまだ私はなんかはっきりしない時が、あ、もう明らかに聖霊の働きっていうふうに感じる時もあるんですけど、ね、あの時によってはその見分けがつかない時があって、 そ、ね、その時はどのように、
まあメインはやっぱり姿勢だと思いますけど、だからさっきの神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせて、それからことを行わせてくださる。自分がやっぱりそのやらないといけないね。自分の救いを達成しなさい。だから自分でやるんですけども、だから姿勢は大切と思います。だから、やるのはやるんですね。結局あの、やりなさいと書いてあるから。ただ、それやろうとするときに、あの、絶えず祈りながら、後で聖霊にお願いしながら、だから意識して、これが聖霊によってやってるという意識が大事だと思いますね。だからどっちかというと、あの自分の姿勢だと思いますね。自分が選ぶ姿勢で、だから祈らないでただ一生懸命頑張ってやるとかね。でもやっぱり祈りながら、そして神様に頼みながら、そして意識して私が本当に聖霊の導きによってこれやってる。だからもし間違ってるは教えてくださいとかね。まあ結局その心の姿勢だと思いますね。祈りの姿勢と、頼ってる姿勢とか、そう。 まあでもやっぱりやりながらだんだん学んでいくものだと思いますけどね。そう。とそんなにね、多分その論理的なことよりもね、その。
どうぞどうぞ。今のでまあ、僕の心、まあ、そのやってることは、まあ、絶えずというか全部共同作業だというつもりではいます。
そうですね、
全部共同作業です。だからいつも神様と共に、聖霊様と共に全部やる
という
のは本当に思ってます。
それがこの神様がこのその慰め主というギリシャ語の言葉が隣に共に歩んでいくという意味。そうですね、この慰め主ね、共に歩んでいく。だからやっぱり共同作業でいい表現ですね。共同作業ね。そうですね。まあ、でもこれ大切ね。これが本当にありがとうございます。それが考えについて大切なことだと思います。他に誰かが質問かコメントありますか？だから、神様に任せて、だから自分が動かないという意味じゃないですね。あとで全力ね。自分の力も、パウロもそれも書くんですけども、他のコロサイのところにも、もう本当に全てを尽くしてやる。だから中途半端は神様がとにかく好きじゃないからね。暑いか冷たいかね。だから中途半端もやっぱり絶対良くないからね。だから、all or nothing という姿勢ですからね。まあ、本当に全てを尽くして、自分の力も全部出すんですけども、でもその力も聖霊から来るんですけども、でも自分の力も全部出しますね。まあ、富を得ると同じようなものですね。自分の力で得たと思わないで、ね、すべて祝福だったと。まあ、認識ね、考え方の認識。本当にこれは大切ですね、これについて考えるのが。他に何かあるんですか？これが成果のプロセスですね。あ、どうぞどうぞ。
だって言ったのがすごいよく分かってですね、うん、やってる人が立法的なわけじゃないんですよね。
そうそうそう。
で、やらない人がなんていうのかな、ダメなわけじゃなくて、もう一人一人が
神様との前での
1対1の中での姿勢の問題なので、他のしもべを裁けないんですよね。やってるからといって別に立法的な動機でやってると、誰にも分からない、しもべを裁くことはできないです、
ね、心見えないからね、私たちがね。
そうなんです。だからもう本当に、やってるからドゥアとか、やってないからビーイングで正しいとかいうことでもなく、本当に一人一人の姿勢は自分しか分かんないというか、だから本当に一人一人の成果の歩みだなっていうのが、
よかった、
よく分かって。
そうですね、
はい。
まあ、イエス様がビーインとドゥインですね。
そうです
ね。イエス様がまるっきり両方ですから、そう、本当に、でも本当に大切、この、だから、しもべをさばいてはいけないね、本当にそうです。心が神様しか見えないからね。目指しているのは両方ですね。ビーインとドゥインね。目指しているのはマリア&マルタ。両方。じゃあ最後に、この栄華のことですけれども、まずですね、この、ちょっとスクリーンを見てください。じゃあお願いします。このローマの8の23と30、じゃあちょっと見てください。
そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。
だから体があがなわれているのが、まだあがなわれていないのがはっきりここでわかりますね。待ち望んでいると書いてあるから。だから体のあがないはイエス様の再臨の時ですね。だから第一テサロニケも、今読む時間はないんですけど、下にここに書いてありますけども、第一テサロニケ4のところにも、キリストが来る時に、まだ息残っている人たちが、そのたちまちこの栄光のカードをもらって空中でシュート合う。だけども待ち望んでいるんですね。体のあがなわれることを待ち望んでいます。じゃあ今度、じゃあ30節。
神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。
そう、むしろここはもう過去形ですね。なぜかというと、神の前にも話したけど、神様の目から見れば、キリストにあるものが、もうこれがもう全部終わったというね。だから、共に天のところに 座らせてくださった。ね、もう栄光、だから、立場としては終わった。でも、実際のところが未来のことですね。体のあがなわれること。だから、栄光が、実際にはまだもらってない、完全にね。でも、神の目から見れば、もう全部もらったんですけども。でも、これ待ち望んでいますね。同じローマの8章です。あとで、その時に全部完成になる。いろんなところ書いてあるけども、例えば第一コリントの13の10は、完全なものが、これはイエス様ですね。これは再臨の話ですから、完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。だから、ここに書いてあるように、この人生のプロセスの中ではそれが完成ですね。その時はもちろんたった一回、キリストの再臨の時です。それから一番関わりのある人間の分野は、さっき、ここで見たように、私たちの体のあがなわれるね。だから一番関わりのある人間の分野はその体です。それから、最後に、その何から救われているのかというと、罪からも完全に解放される。誘惑もない。もう永遠の次元になりますからね。まあ、ここ一部がここに書いてありますけども、ダニエルのところにも、ダニエル書の9章だと思いますけど、罪を終わらせ、永遠の義をもたらす。罪を終わらせ、永遠の義。まあ、ここにはね、彼らの目、高橋さんお願いします。
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。
アメン。すべて新しくなるね。もう全部罪とか何にも悪いことのない。で、その結果は栄光の体をいただく。この箇所が、このピリピの箇所がものすごく大事な、この体のあがないについて、ピリピの3の20と21、じゃあちょっとスクリーンを見てください。
けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。
これがすごいですね。まあ、万物もやっぱりここで大自然もの話ですけども、でも私たちの癒やしいこの滅ぶべき体をご自身の栄光の体、栄光の体はこのイエス様の復活した後の体ですね。栄光の体。だから、キリストが帰ってきたら、みんな、救われているものが、みんな栄光の体をもらう。だから、イエス様が復活の後に、突然現れたり、消えたり、また現れるとか、まあ、なんかすごく面白いですね。でも、ちゃんとイエス様が自分の体を見せて、霊なら、この骨と肉がないと言ったんですね。骨と肉があったのに、消えたり、現れたり。だから、目に見えない次元と目に見える次元の間ぐらいみたいで、どちらでも参加できるんですね。まあ、すごい、特別な体になる。楽しみにね。例えば突然、ちょっとハワイにちょっと一日休みたい。じゃあ、ハワイに現れて、もう千年の間ね、千年の王国あるでしょ、このエイコのカードもらう後に。だから、その千年の間はね、本当に楽しいですね、本当に。すぐハワイに現れて、次じゃあちょっとそのポーラベア見たいからアラスカにちょっと行って、行ってくるねとか、そこで現れて。まあ、本当にすごいね、すごい状態になる。それはエイコの体ですね。私はそういう体をもらうんですね。それが、そうすると、イエス様の再臨の時に、もう、栄華が終わったから、もちろんね、義人、聖華、栄華、もう全部完璧になって、私たちがもう完全に、救われた状態になります。ハレルヤ。楽しみにしています。お祈りします。イエス様、あなたの計り知れないすごい救いを本当に感謝します。どうか私たちも、もう罪の奴隷ではないから、どうか私たちもこの中途半端な時々まだ 奴隷状態に戻ってしまうことがないように助けてください。せっかく自由になっているので、どうかその自由を本当に楽しんで、罪のいろんなしがらみから解放されて、本当に生き生きした楽しい充実したクリスチャンライフを日々過ごせるように助けてください。聖霊様、どうか私たちを助けてください。いつもあなたのことを日々一日24時間意識しながら生活できるように助けてください。感謝します。イエス様の皆によって合わせて祈ります。アーメン、アーメン、ハレルヤ。ありがとうございました。